さて、ヨハネ福音書をずっと続けて学んでおりますけれども、今日はそのヨハネ福音書の中でも最も有名なところ、イエス様がラゾロを復活させると、その出来事であります。復活するのは来週ですけれども、今日はその直前です。大変大切な、また驚くべきことでありますけれども、このイエス様とそのマルタとマリア、ラザロとこの家族は大変親しくて、イエス様はラザロを愛しておりましたし、マルタとマリアをもイエス様は愛していらっしゃいました。聖書にはっきりとイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとこう書いてあります。こういうふうにはっきり書くのは異例なことであります。でイエス様ももちろん、イエス様に対してマリアもマルタもラザロもイエス様を大変慕っておりまして、愛していたのであります。しかし、ラザロが病気なんです、死にそうなんですとこういうふうに連絡が来たときに、イエス様は行かなかったんですね。で、2日間もじっとしていらっしゃって、でラザロが死んだということをはっきりとイエス様が知ったときに、じゃあそろそろ行くかと言って、その村ベタニアにイエス様は行かれたのであります。早く行けばいいのにとこういうふうに思う方もいらっしゃるでしょうし、マルタとマリアはイエス様早く来てくれないかな、もう死にそうだと、どうしてるんだろうと思ってたと思います。そして今日は17節でありますが、さてイエスが行ってご覧になると、イエス様が行って、ね、様子をご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。4日も経っていたと、これには意味がありまして、当時の、迷信でありますけれども、死んだら、ね、その人から魂がこう抜けるんだけれども、3日間ぐらいはですね、もう一度その体に入れないかと思って、その魂はこの体のところをうろうろしてるんだそうです。でも3日経ちますと、そのもうはっきりと顔色が変わってくると、それで、ああもうダメだと言って、魂は去っていくんだと。これは聖書の教えではありません。当時そう思われていたわけなんですね。で、イエス様もそれもお持ちになりまして、もう本当にダメだとみんなが思ったときに、あ、死んじゃったんだなと思ったときにこういらっしゃったわけなんです。で、私たちも葬儀、皆さんも経験したことがあると思いますけれども、私も四式をしておりまして、それから父と母ももう亡くなりましたけれども、一番こうショックといいますかね、ああ本当に死んだんだなと思う時ありますね。いつかというと、この焼き場に行って、遺骨、おかんごと入れますね。それで出てくる時、もう本当に骨まで焼かれてこう出てきますよね。あの時に、ああ本当に死んだんだなって、やっぱり一番悲しい気持ちになるようであります。そうやってこう区切りをつけていくってことが人には必要でありますね。で、3日間というのも、ああ本当にもうダメなんだなって、こんなに色が変わってきてと言って死んだことを実感する時なのではないかと思います。ですから、魂がうろうろしてるんだとなんとかってこう言いますけれども、本当のところは生きている人が諦めるって言いますかね、そういう時なんじゃないかと思います。18節でありますが、ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。本当に近くだったって言うんですね。で、マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が 兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。多くのユダヤ人が慰めに来ていた、弔問に来ていたと書かれております。で、このことはただここだけの話ではありませんで、ラザロをイエス様が復活させた後でありますけれども、11章の45節を見ますと、マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはパリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。大勢の弔問者が集まっておりまして、でイエスがなさったことを見たと。で、大勢の人は信じたんですけれども、ある人たちは大変なことが起こったと言ってエルサレムに行ってこれを報告した。で、エルサレムの当局者たちはもうこれは黙っていられない、もうイエスを殺さなきゃという相談をしたと、ヨハネ福音書は書いております。ですからラザロを復活させるとともに、イエス様は自分が処刑されると、そういうことになると、直接の出来事にこれがなったということなのであります。で、20節でありますが、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。マルタがイエス様のところへやってきて一番最初に語った、それが、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。この言葉は問題になりまして、あるいは問題になってまして、これはマルタが不平を述べたんじゃないか、不平をまず言った。なぜかというと、あなたの愛しておられる者ラザロが病気なんですってこう知らせて、ぜひ助けてくださいとお願いしたのに助けに来てくれなかった。で、死んじゃった。だからマルタは思わずイエス様に不満を言ったんだ。こういうふうに言う人もいるんです。皆さんだったらどうでしょうね。不満をやっぱり言ったでしょうかね。いや、そうじゃないんだ。イエス様に対する信頼をここで述べているんだと、こういうふうに考える人もいます。と言いますのは、イエス様がもしいてくださったら、兄弟は死ななかったはずだと、はっきりとイエス様に救う力があるということをこれ言ってるわけなんです。いや、もうイエス様はもしいてくださってもラザロはダメだったんですよって、それとは違うんですよ。イエス様でもダメだったんですよね、きっとって、そうじゃないんです。イエス様がいてくだされば死ななかったんです。そのはずなんです。とこういうふうに言うわけ。ああ、やっぱりイエス様はこのラザロを救える、私の兄弟を救えるとこうはっきりと意識してるんだから、やっぱりイエス様に対する信頼の表れなんだ。というふうに考える人もいるんですよね。それはそうなんですけれども、でも死ななかったでしょうねってこういうわけ。これ、まあ、不平ではありませんけれども、やっぱりイエス様に対する嘆きなんですよね。嘆いてるんです。本当にラザロが死んでしまった。本当に悲しい。イエス様がいてくださったら死ななかったのに、本当に悲しいっていう嘆きであります。で、聖書を見ますと、嘆くということは、その神様に嘆くということは、決して悪いことではありません。そう書いてますよね。で、詩編を見ますと、あそこには神様を賛美したり、感謝したり、ね、それから罪を告白したり、それから神様に嘆くっていう、嘆きの詩編、いくつもあります。神様に嘆くんですよ。これは本当に 神様に対する信仰の姿の一つとして描かれております。有名なところは詩編の22編でありますけれども、詩編の22編、旧約聖書の852ページでありますけれども、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れて救おうとせず、うめきの言葉も聞いてくださらないのか、私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったのですか。激しいこの嘆きの歌であります。で、イエス様も十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとこう嘆いたんですね。叫んだんです。それはここであります。本当に苦しくて、置かれている状況を理解できずに、だから神様に嘆いたんです。神様は嘆いて、その嘆きを聞いてくださるお方だという、そういう信仰、そういう関係があるのです。で、神様も嘆きますよ、イスラエルに。しょっちゅう嘆いてます。特にイスラエルの歴史の旧約聖書の後半の方になってきますとね、本当に神様はイスラエルのために、イスラエルに向かって嘆きますよね。まあ、開かなくても結構でありますけれども、イザヤ書の5章を見ますと、こう書かれております。愛する者のために歌うと言って、神様はこう預言者を通して語っておられます。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで、何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。エジプトから連れてきて、一生懸命神様はイスラエルを世話をしたのに、その実りは何かというと酸っぱいブドウであった。神様に対する反逆ではないか、なんていうことかと言ってこう嘆くわけ。神様と私たち、神様とイスラエルの関係考えてみますと、感謝と賛美ばかりではなくて、どうしてですかとこう嘆くということも、それは大切な人格的な関係なのであります。私たちも考えてみますと、親子なんですけれども、子供が親に何も訴えることができない、なんか変ですよね。訴える、子供が訴えるの、訴えたいと思った時に他の人に訴えることができないので、親に訴えるしかないのに、親にも訴えられないとすればね、あるいは夫婦なのに訴えることもできない、自分がつらいこと、悲しんでいることは、それもやっぱり変ですよね。喧嘩するわけじゃないんですよ、喧嘩するわけじゃないんですけれども、不満をぶちまけるわけじゃないんですけれども、嘆くこともできない、変ですよね。と考えますと、イエス様がいてくださったら、兄弟は死ななかったのに、 イエス様だからこそ訴えることのできる嘆きなんですよ。で、マルタが嘆いたと書いてありますが、来週見るところですけれども、もう一人マリアがいまして、で、イエス様がマリアはどうしたってこういうふうに聞きましてね、で、マリアを呼びに行くというところがあります。で、マリアもイエス様のところに来るんですけれども、何と語ったかというと、11章の32節。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。同じことを言うんですよ。姉マルタと。イエス様に嘆いてるんです。そうすると33節。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、と言ってラザロの墓のところに行くのであります。この嘆きを聞いて、イエス様は心を震わせていらっしゃるわけです。私に向かって不満を言うとは何事だっていうわけではないんです。マリアの、マルタのラザロを失った気持ちを本当にそれによってイエス様は理解なさるわけなんです。そうやってマリアとマルタをイエス様は受け入れていらっしゃるのであります。まあ、ぜひ皆様もそういう救い主であるイエス様と誠の神様が天にいらっしゃると。私にも神様がいらっしゃる、救い主がいらっしゃるということをよく知って、嘆きたいときにはぜひ嘆いていただきたいと思うんです。しかし、このマルタはただ嘆くだけではなくて、11章の22節を見ますと、兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。しかしイエス様が願うことは必ず父なる神様は聞いてくださるのであって、イエス様がお考えになる通りでいいんですってこうマルタは語るわけなんです。これ考えていきますと、イエス様がゲッセマネの園で最後、本当に十字架を恐れて父なる神様に嘆いていらっしゃるのとほとんど同じ嘆きではないかと思います。父よ、御心でしたらこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。イエス様の願いとしては、もうこれは受け入れたくない。でも、父なる神様のお考えがなるように。イエス様がいてくだされば、死ななかったはずなのに。でも、イエス様、あなたのお考えは必ず父が実現してくださいます。願いを聞いてくださいます。イエス様にはイエス様の考えがあるんですよね、というわけです。私たちもそのようにイエス様に訴えたくなるということはあるんだと思います。すなわち、私たち一人一人になぜことが起こるのか、一つ一つ答えがあるということはありませんから。なぜですかと聞くことはたびたびあるんですよね。で、本当に考えてみますと、イエス様にはお考えがあって、わざわざラザロが死んだのを見届けていらっしゃってるわけ。そういうことはマリアにもマルタにも分かりませんから。 マルタには、マリアには、それゆえに訴える権限が、あるいは資格といいますかね、それあるんだと思いますよ。知らないんですからね。で、そういうことの中からイエス様と私たち、イエス様とマルタの間でのやり取りがこう深まっていくんだと思います。イエス様は23節で、あなたの兄弟は復活すると、こうおっしゃいました。これも不思議な言葉でありまして、あなたの兄弟は復活する、それだけなんです。いつ復活するんですか、どのようにしてですかってことはイエス様はおっしゃらないんです。あなたの兄弟は復活するというだけ。それを聞いてマルタはイエス様にこう語ります。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。終わりの日の復活、その時があって、その時にはラザロが復活するということは信じております。神様を信じて生涯を終えましたから。この信仰は、私たち日本人には死んで復活するという一般的な、ね、信仰というのはありませんけれども、イスラエルの民にとっては旧約聖書がありまして、特にイザヤ書のダニエル書の12章を見ますと、そこに復活するということが教えられておりましてね。で、それを固く信じるという信仰があったのであります。特にパリサイ派という人たち、その人たちは神様を信じて、死んだ者は必ず終わりの時に復活するんだという信仰を持っていたのです。で、マルタがその信仰を持っていたというのはおかしなことではないんです。で、そういう復活ということは私は知っています、信じていますと、こうマルタは語ったのであります。で、イエス様はこの旧約聖書の信仰をもう少しこう深めていらっしゃいました。ヨハネ福音書の6章を見ますと、6章の39節、新約聖書の175ページでありますけれども、ヨハネ福音書の6章の39節、イエス様が、私は父の御心を行うために、父なる神の御心を行うために来たんだとこうおっしゃいましてね。で、その御心とは何かというと、6章の39節、こうお語りになっています。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。終わりの日の復活、これは知ってたわけです、ユダヤ人はね、一般的に。しかし、イエス様はここではっきりと、その私に与えてくださった人をとこうおっしゃっております。イエス様の手に委ねられた人、少し前に、私は誠の羊飼いとおっしゃって、私は羊のために命を捨てるともイエス様はおっしゃいました。その羊、ね、私たち、一人も失わないで終わりの日に復活させる。これは私が復活させるという意味なんです。で、はっきりと、復活はイエス・キリストに委ねられたもの。この者たちが復活するんだ。その時が来たら自然にこう起き上がってくるんじゃなくて、 イエス様が私が復活させるんだとこうはっきりとおっしゃったのであります。その時に私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであって、私がその人を終わりの日に復活させる。このことはイエス様は繰り返しおっしゃいまして、44節を見ましても、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできない、私はその人を終わりの日に復活させる。あるいはこの6章の54節を見ますと、私の肉を食べ私の血を飲む者は、これは聖餐式ですよね、永遠の命を得私はその人を終わりの日に復活させる。私が終わりの日に復活させるんだと、これは本当に新しい教えでありました。ですからマルタが終わりの日の復活の時に復活することは存じております、これは間違いじゃない、その通りなんです。でもイエス様はそれをその通りだというのでありませんで、11章に戻りますけれども、11章の25節で、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかとこうおっしゃったのであります。これ終わりの日の復活のことではありません。私は復活であり命である。イエス様は時々同じようなことをおっしゃいました。私は生ける水である、私は天から下ってきたパンである、私は門である、私は誠の羊飼いである、私は道であり真理であり命であると、こう私はと言っていろんなものに例えていらっしゃいましたけれども、ここは例えているというよりもイエス様はご自分のその正体といいますかね、これをこうはっきりとおっしゃっているのであります。私は命であり、よみがえりである。復活であり、命である。それゆえ、イエス様が私が復活させるんだとこうおっしゃった。その資格があるわけであります。復活、私は復活である。それはマルタには分かりませんけれども、まだ。この後少ししてイエス様は本当に十字架で死んで、で復活なさるわけなんです。でそのことによってイエス様のうちに復活の命があるんだってことを私たちは知るわけなんですけれども、人々は知るわけなんですけれども、復活、再び起き上がる。それは布団の中からでありませんで、死んで墓に葬られて、そしてイエス様は3日目に復活をなさったのであります。それゆえ、私を信じる者は死んでも復活するんだ。死んで、それでおしまいではなくて、必ず私を信ずる者は復活する。とおっしゃったのであります。で、私は命であるともおっしゃいました。命である。それは命そのものなんですから。イエス様をしっかりと握っているものは、決して死ぬことはないのであります。で、26節でも、生きていて私を信じる者は、今生きていて私を信じる者は、決して今死ぬことはないとこうイエス様はおっしゃっているんです。これは不思議なことですね。今私を信じる者は、もう決して死なない。 これ時々言いますけれども、長く生きるということではありませんよ。長く生きる、まあそれほど辛いことはないんじゃないかと思うんです。長くずっとこの地上をもし生きるとしたら、100年、200年、300年。まあ少し考えても時代遅れにどんどんなっていきますよ。300年生きてみなさい、皆さん。時代がどれだけ進んで、どれだけ時代遅れになるか。どれだけ嫌なものを見なきゃいけないか。どれだけ体が衰えていって、ね、ある意味では、家族に迷惑をかけなきゃいけないなと。辛い思いを自分自身もしなきゃいけないかもわからない。ある意味では、ある時期神様から命が与えられて、で神様を信じて喜んで、それで平安のうちに亡くなっていく。これはある意味では私たちに与えられた神様の恵みじゃないかと思いますよ。で、イエス様は復活であり命であるんですから。この世で終わっておしまいっていうだけではなくて、イエス様がいらっしゃる神の御国へ私たちは必ず入れていただけるわけであります。死ぬことによってなおイエスキリストのいらっしゃるところへ行けるというのであります。ただ長く生きるというのではなくて、イエス・キリストを信じて永遠の命に生きて、そしてイエス・キリストのいらっしゃるところに私たちも行けるのであります。これがヨハネ福音書が何度も語っていることであります。それはどこなんですか？言うと、父のもとであるとか、天であるとか、象徴的な言葉で語っておりますけれども、もうここは行ってですね、新聞記者がいろいろ見て報告するように聖書は書いてません。イエス様を信じて、イエス・キリストの復活も信じて、天におられるイエス・キリストを信じて与えられる、それは信仰です。希望です。特権です。でイエス様は、私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。これもヨハネ福音書が何度も強調することですけども、私を信じなさいってはっきりとイエス様はおっしゃいますよ。私を信じるんだ。すると、マルタは27節でこう語ります。語ります。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。イエス様を神の子メシア、すなわちキリスト、約束されていた救い主とこう信じております。新約聖書が教えるキリスト教信仰というのはこう突き詰めるとこれであります。イエス様を神の御子キリストと信ずるということ。これだけなんですよ。突き詰めていきますとね。誰ですかっていうと、神の御子です。すなわち、神であって礼拝を捧げるお方です。その方が十字架におかかりになって、旧約聖書が約束している神の救いを実現してくださったんです。この方が約束のキリストだ、メシアだと、を信ずること。これがキリスト教信仰の中心なんです。で、マルタはそのことをここで語ったのであります。イエス・キリストを神の子、またメシアと信ずる。そのものにとってイエス様は復活であり命である。という方として現れるのであります。信ずるということは何かと言いますと、イエス様と つながるということですよね。イエス様を受け入れることですよ。イエス様とのつながりができるということであります。つながっているというのは人間にとっては本当に大切なことですよね。皆様もニュースでご存知だと思いますけれども、座間市のアパートで9人の、ね、遺体が出てきた。本当にびっくりしましたね。どうも死にたいという人をインターネットを通してこうつながってですね、でその人を呼び寄せてるんですよね。で殺してしまう。死にたいという願いがどうもみんなそれぞれ強い弱いは別にしてあるようであります。じゃあ本当に死にたいのかって言いますと、つながりたかったんですよ。インターネットで生きたかったっていうことですよ。本当に死にたいんじゃなくて、死にたい気持ちもあるんだけれども、でも生きたいんですよ。だから誰かにつながりたいわけ。ところがつながった相手が悪かったわけ。人間は社会的な存在ですから、誰かとつながって生きていくんですよね。つながりなく生きていくなんてことは人間にはできませんよ。誰とつながるんですか。人とのつながりも大切でありますけれども、よみがえりであり命であるイエス・キリストとつながること、ここに人の救いがある、ここに永遠の希望がある、ここに必ず人は死ぬんだけれども、それだけで終わりではない。それが分かる真理があるわけなんです。一体誰とつながるんですか、皆様。家族とのつながりも大切です。親子とのつながり、絆も大切です。夫婦のつながり方も大切です。でも自分で自分を救うことはできないんですから、人は人を救えないんです。どうしてもそれゆえ神が人となって私たちのうちにおいでくださったのであります。死んで復活なさって、死の力を無力になさって、私を信ずる者は死んでも生きるんだからと、この希望を与えてくださったのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて心から賛美を申し上げます。イエス様を信ずる者、またイエス様を愛する者にとって、イエス様はよみがえりであり命となってくださいます。神様の前でつかの間の時間を生きる私たちでありますけれども、どうかイエス様に愛された者として生きることができますように、また私たちもイエス様を愛する者として生きることができますように、私たちの信仰を支えください。そして死の力から救い出された者としてこの地上を去っていくことができますように、このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。